皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米 To Me 声の広報、令和6年10月号をお届けいたします。今月号の表紙は小学生の中学年ぐらいの男の子のアップです。お皿を手に持ち、白のキャップにおでこの上でひっくり返っている紺色のツバ、胸に3匹のクマさんのプリントがしてあるベージュ色の T シャツを着て、目を細め、ほっぺを膨らませ、うまいと、まさに今この声が聞こえてきそうな、口がうで止まっているその瞬間、とんがりお口、その口の隅っこにあるのはお肉かな。宮城登米牛祭りのおいしい一コマです。後ろには肉を焼いた機材が誇らしげに映り込んでいます。何年かぶりに開催された牛祭り、参加された皆さんもきっと舌包みを打ちながら楽しまれたことでしょう。宮城登米牛祭りの様子は今月のホットラインで紹介しています。今月号は24ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は16ページの健康からになります。なお CD ごとタイトルごとにチャプターにてご案内いたします。1枚目、1表紙、2から7ページ特集、知っていますか、糖尿病の話。3、8から11ページ今月のお知らせ、環境事業所だより。4、12、13ページ今月のホットライン。5、14、15ページ市民の広場。次から2枚目になります。2枚目の1、16、17ページ健康、虫歯のない子。2、18から23ページ情報広場。内容は催し、募集、お知らせ、相談、寄付となります。3、24ページ裏表紙、ときめき人編集後期の順でお送りいたします。
知っていますか、糖尿病の話。自覚症状がほとんどなく、時には命にも関わる合併症を引き起こす糖尿病、しっかり知って発症や重症化を予防しましょう。糖尿病患者数は生活習慣と社会環境の変化に伴って全国的に増加しています。登米市の国民健康保険特定健康審査では、血糖検査の結果、糖尿病予備群ヘモグロビン A1C の値が 5.6% 以上、6.5% 未満に該当する人が 63.7%、糖尿病が疑われる人、ヘモグロビン A1C 6.5% 以上が 14.0% となっています。令和4年度法定報告値、後者の割合は県内35市町村中の9番目に多い状況です。生活習慣病の中でも代表格と言われる糖尿病でも、その実態は知っているようで知らないことばかりです。基礎知識を正しく知って予防対策を始めましょう。特定健康審査とは、40から74歳の人を対象にしたメタボリックシンドロームに着目した検診。ヘモグロビン A1C とは、赤血球が血液中でどれだけの糖と結合しているかを示す値、血糖が適切にコントロールされているかを調べるための指標としても用いられています。糖尿病はどんな病気？糖尿病とは、血液中のブドウ糖、血糖が多くなる病気です。ブドウ糖は生きていくためのエネルギーとして大切なものですが、多すぎると血管が傷つきやすくなり、さまざまな病気を引き起こすことにもつながります。血液中のブドウ糖の割合を血糖値といい、血糖値が必要以上に高くなった状態が 慢性的に続くのが糖尿病です。血糖値をコントロールするインスリンというホルモンが不足したり、働きが悪くなったりすることで血糖値が上がってしまいます。これらは多くの場合、生活習慣や遺伝などが影響すると言われています。糖尿病の種類と合併症。糖尿病は大きく分けて、膵臓でインスリンが作られない1型糖尿病と、生活習慣や遺伝が原因となる2型糖尿病の2つのタイプがあります。一般的なものは2型で、糖尿病患者の 90% を占めています。このほか別の病気や遺伝子の異常、薬剤や感染症などにより発症することもあります。血糖値が高い状態が続くと、全身の血管に障害が起き、さまざまな合併症を引き起こす危険があるので注意が必要です。主なものは三大合併症と言われています。自覚症状が出にくい糖尿病は、検査をしないとわからない場合が多い病気です。進行する前に検査をするとともに、予防のために日頃の生活習慣を見直すことが大切です。糖尿病予備軍、糖尿病が疑われる人の割合。令和4年度登米市国民健康保険特定健康審査法定報告値です。ヘモグロビン A1C 基準値内は 5.6% 未満、要注意は 5.6% 以上 6.5% 未満、要医療は 6.5% 以上です。男性の受診者数は4187人、基準値内は 23.7%、 要注意は 59.5%、 要医療は 16.8%。 女性の受診者数は4090人、基準値内は 20.9%、 要注意は 68.0%、 要医療は 11.1% となっています。インスリンの働きのイメージが、血管の断面図とブドウ糖の割合とインスリンとの関わりを分かりやすく図に表している絵が描かれています。1型糖尿病と2型糖尿病の特徴が表にされています。発症年齢、症状、体型、原因、治療の順にお話しします。1型糖尿病は若年に多い、ただし何歳でも発症する。喉の渇きや頻尿などの症状が急激に現れる。痩せ型の人が多い。主に免疫の異常が原因で、膵臓でインスリンを作る細胞が壊れてしまう。インスリンの注射。2型糖尿病は中高年に多い。症状が現れないこともあり、気がつかないうちに進行する。肥満の人が多いが、痩せ型の人もいる。生活習慣や遺伝的な影響により、インスリンが少ない、または効きにくい。食事療法、運動療法、飲み薬、場合によってはインスリンなどの注射、以上が特徴です。糖尿病による合併症として、三大合併症。目の障害を起こす糖尿病網膜症。腎臓に障害を起こす糖尿病性腎症。神経に障害を起こす糖尿病性神経障害。関連する合併症。脳梗塞、脳出血、白内障、歯周病、心筋梗塞、高血圧、脂質異常症、骨粗鬆症、エソなどです。重症化を防ぐために、市は医療機関未受診者や受診中断者への適切な受診勧奨と保健指導により治療に結びつけています。 糖尿病性腎症の怖さ。糖尿病の合併症の一つである糖尿病性腎症は、重症化すると生涯にわたって人工透析が必要となる病気です。人工透析は機能が著しく低下した腎臓に代わり、機械で体内の老廃物を取り除く治療法です。一般的な血液透析の場合、1回につき 4、5 時間、週3日程度の透析を一生受け続ける必要があり、身体的にも時間的にも大きな負担がかかります。糖尿病性腎症の発症や重症化を防ぐためには、年に1回の検診を欠かさず受け、血糖、血圧、腎機能のチェックをすることが重要です。もし糖尿病と診断されたら、決して治療を中断せず、定期的な検査と腎臓を守るための生活改善に取り組む必要があります。重症化予防事業。登米市国民健康保険の医療費分析の結果、1人当たりの医療費は増加傾向にあり、糖尿病および慢性腎臓病にかかる医療費は非常に高額となっています。透析も含まれます。重症化予防事業では、市の特定健康審査を受診し、糖尿病があるまたは可能性があると診断された人に対して、医療機関での受診勧奨および保健指導を実施しています。医療機関未受診者への受診勧奨。1、対象者に受診勧奨の文書を送付します。2、受診が確認できない人のうち、重症化リスクの高い人には、保健師などが電話や訪問などをして受診を進めます。特定保健指導健康相談。症状の進行を防ぎ、将来にわたって健康で自分らしい生活を維持していくためには、検診を受けた後の行動が大切です。市では重症化予防事業のほか、特定保健指導個別健康相談などを実施していますので、お住まいの総合秘書市民課健康づくり係の保健師栄養士にご相談ください。市民病院の透析室の写真。そして個別健康相談では、保健師栄養士が生活習慣の振り返りや改善方法をアドバイスします。相談に載っている写真が掲載されています。市民病院の取り組み。登米市民病院では、糖尿病患者の増加の抑制や合併症減少を目指した取り組みを推進しています。上勤医による診療を開始。登米市民病院では、これまで上勤専門医の不在により、入院での治療が必要な血糖コントロール不良の糖尿病患者や著名な高血糖の症例は他の医療機関に紹介せざるを得ませんでした。この課題を解決するため、2023年から糖尿病専門の上勤医を配置、糖尿病の診療が可能となりました。また三大合併症の一つである糖尿病性腎症も、週1回腎臓内科専門医の診察を受けられます。糖尿病の診療体制。上勤専門医による診療を開始してから、糖尿病の初回指導や退院で調整が困難な患者の外来治療をはじめ、病気への理解が乏しく自己管理ができていない人への治療調整や病気への理解を深めるための教育入院も実施しています。糖尿病治療の発展により、長年インスリン治療をしてきた人も内服薬へ移行したり、注射回数を減らしたりできるようになってきました。また肥満の是正や腎臓と心臓などを守るような薬剤を中心とした治療も多くなっています。 糖尿病教室を開催。市民病院では糖尿病治療の一環として糖尿病教室を開催しています。医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、運動療法士から日常生活を通して糖尿病改善へのアプローチ方法などのアドバイスを受けることができます。糖尿病は十分な治療を怠ると恐ろしい合併症が現れる病気です。定期的に検診を受けることや治療中の場合は中断せずに継続することが大切です。糖尿病について少しでも不安なことがありましたらご相談ください。市民病院は患者さん自身の積極的な治療と自己管理のサポートをしていきます。糖尿病予防教室、対象者、市民病院または他の医療機関に通院中の糖尿病患者、11月22日金曜、令和7年1月24日金曜、3月28日金曜、午後2時から4時半、初診料、集団栄養指導料がかかります。予約問い合わせ、登米市民病院地域医療連携室、0220-22-5511 までお願いします。予防。糖尿病予防に効果的なのは、バランスの取れた食事と適度な運動の組み合わせです。生活習慣を見直してみましょう。食事。糖尿病を予防するためには、様々な食材を組み合わせたバランスの良い食事を適量取ることが大切です。栄養バランスが大事。主食、ご飯、パンなど。主菜、肉、魚など。副菜、野菜、キノコなどを毎食揃えることで血糖値の上昇が緩やかになります。食事はきちんと規則正しく、1日3回規則正しく食べることで血糖値の急激な上昇や低下が起きにくくなります。よく噛んでゆっくり食べる。早食いや食べ過ぎを防ぐためにもよく噛んでゆっくり食べましょう。炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルなどをバランスよく食べるような参考のメニューが掲載されています。私たちも取り組んでいます。栄養バランスの取れた食生活や適塩、野菜摂取アップを地域で啓発しています。と、食生活改善推進員の皆さん、7名の方々の笑顔の写真が掲載されています。元気とめ健康づくり宣言。運動、動かそう、歩こう、あと10分。運動には血液中のブドウ糖を消費して血糖値を下げる。肥満を解消し、筋肉などのインスリンの働きを高めるといった効果があります。自分に合った運動を暮らしの中に取り入れましょう。運動で最も取り組みやすいのはウォーキングです。また、ブドウ糖の消費先である筋肉のトレーニングも効果があります。運動は苦手という人は、日常生活でこまめに体を動かすことが効果的です。今より10分多く体を動かすことを目標に、少しずつ活動量を増やしましょう。喫煙。目指せ受動喫煙ゼロ。目指そう禁煙。喫煙はインスリンの働きを妨げ、血糖値を上げます。飲酒、ノンアルデー週2日。アルコールには糖質カットのものもありますが、アルコール自体が高カロリーです。過度な飲酒は糖尿病の発症リスクが上がります。歯の健康。しっかり歯磨き。年に一度は歯科検診。歯周病と糖尿病の進行は互いに深く関連しています。連携。市内では 行政をはじめ、さまざまな関係機関や市民団体などが連携して糖尿病予防の取り組みを進めています。医師会は各医療機関での個別検診や予防啓発のほか、学術講演会などの研修を通して糖尿病に関する医療技術のスキルアップや組織力向上につなげています。糖尿病は発症予防、早期発見、治療、合併症の予防が重要であり、糖尿病対策を一層推進していきます。歯科医師会、糖尿病があると歯周病の進行が著しく促進されるため、定期的な歯科受診によって歯周病の重症度をチェックすることが大切です。歯科医師会では、糖尿病、歯周病、血管病変に関する情報交換など各種医療機関と連携しながら予防治療に努めています。薬剤師会、薬剤師は薬を渡すだけでなく医療と連携することで患者さんの治療に寄与しています。糖尿病を理解し、主治医の治療方針と向き合い、正しい薬の知識を持つことが重要です。薬については薬剤師に相談しましょう。トメ糖の会、糖尿病友の会。トメ糖の会は、糖尿病患者とその家族、医師、看護師、栄養士などで構成しています。研修会や情報交換会などを通して糖尿病のことを学び、より良い治療や医療につなげる活動をしています。医師会では千葉医院の先生のお写真、歯科医師会では加賀の歯科医院の先生のお写真、薬剤師会では宇治江調剤薬局の薬剤師さん、トメ糖の会では研修会ではじゃんけん大会などで交流を深めていますと交流会の様子の写真、それぞれ写真が掲載されています。11月11日から17日は全国糖尿病週間です。全国各地で糖尿病の予防や治療、療養を喚起するために啓発活動を実施します。健康寿命を延ばすため、糖尿病についての正しい知識を深め、予防につなげましょう。知っていますか？糖尿病の話を終わります。
今月のお知らせ、令和7年度に入園する児童募集。保育施設の申し込みは、新規で利用する人、継続利用する人のどちらも事務手続きが必要です。保育所、認定こども園、保育所機能、小規模保育事業所、入所要件、次の事由により、保護者などが子どもの保育を必要とする場合に入所できます。1、月48時間を超える就労。2、妊娠・出産。3、保護者の疾病・障害。4、同居親族などの介護・看護。5、災害復旧。6、給食活動。7、就学・職業訓練。8、虐待や DV の恐れがあること。9、育児休業時の継続利用。申し込み方法、次の書類を各総合支所・市民課・市民係に提出してください。1、教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書。2、家族状況表。3、子どもの健康・発育状況。4、就労証明書など必要書類。申し込み期間、4月入所希望の場合、10月15日火曜から31日木曜、土曜・日曜を除く午前8時半から午後5時15分、 申し込み期間を過ぎた場合は二次利用調整の対象となります。申し込み書配布、10月1日火曜から各総合支所市民課で配布します。市公式ホームページからもダウンロード可能です。現在保育施設、市外施設、認可外を除くに入所中の人には施設から配布します。利用調整、保育の必要性や世帯の状況を指数化し、順位の高い人から利用調整します。結果は令和7年2月上旬に通知予定です。その他、4月入所希望は令和6年12月31日までの出産予定者を対象に申し込みを受け付けます。利用希望日が5月以降の場合は希望月の3ヶ月前から申し込みできます。認定こども園、幼稚園機能、対象年齢3歳から5歳児。申し込み方法、10月1日火曜から各施設で配布する申し込み書などに記入し、必要書類を添付して入園希望施設に提出してください。申し込み書は市公式ホームページからもダウンロード可能です。申し込み期間、10月15日火曜から31日木曜、土曜日曜を除く。各施設で受付時間が異なります。問い合わせ、福祉事務所、子育て支援課、子ども保育係、0220-58-5562。保育内容の確認、施設見学を希望する場合は直接施設へ問い合わせください。幼稚園、対象年齢4歳から5歳児。申し込み方法、10月1日火曜から各幼稚園で配布する申し込み書などに記入し、必要書類を添付して入園希望施設に提出してください。配布時間は午後1時半から5時まで。申し込み書は市公式ホームページからもダウンロード可能です。申し込み期間、10月15日火曜から31日木曜、土曜日曜を除く午後1時半から5時。幼稚園によっては入園条件が異なる場合がありますので、詳しくは各幼稚園に直接問い合わせください。連絡先は市公式ホームページで確認ください。問い合わせ、教育委員会、教育部、学校教育課、教育振興係、0220-34-2679。令和7年度の放課後児童クラブ利用児童を募集。対象児童、市内小学校に在籍し、保護者などが仕事、病気、その他の理由で昼間家庭にいない児童。対象時間、1、平日、放課後から午後6時半。2、長期休業日、土曜、振り替え休業日、午前7時半から午後6時半。閉所日、日曜日、祝日、年末年始。申し込み方法、申し込み書などの必要書類を記入の上、各児童館または南方子育てサポートセンターなどに提出してください。申し込み期間、10月15日火曜から31日木曜、午前9時から午後6時。申し込み書配布、10月1日火曜から各児童館南方子育てサポートセンターで配布。市公式ホームページからもダウンロード可能です。利用料、利用区分などに応じた利用料金がかかります。その他、 保護者会への入会と保護者会費の負担があります。詳しくは各児童館などに直接問い合わせください。問い合わせ、福祉事務所子育て支援課子育て支援係、0220-58-5562。 ネーミングライツパートナーを募集しています。ネーミングライツとは、パートナーとなる事業者が市の公共施設などに事業者名や商品名などを冠した愛称を命名することができる権利で、市民への広告効果が期待できるものです。現在、長沼フートピア豊鉄の丘公園、長沼フートピア公園などの施設において愛称が命名され、さまざまなイベントなどで使用されています。事業者の皆さんの広告塔としてご活用ください。登米市施設等特定公募型、募集施設、高森パークゴルフ場、狭間梅の木公園、梅の木グリーンパーク、豊里花の公園、登米森林公園、狭間体育館、登米市民プール、東和総合運動公園、平戸沼ふれあい公園、平戸沼ふれあい公園管理棟、平戸沼悠々館、長沼ボート場クラブハウス、光が丘球場。申し込み期限10月18日金曜。提案募集型は随時募集しています。申し込み方法、申し込み書に必要事項を記入して郵送または持参してください。詳しくは市公式ホームページをご確認ください。申し込み問い合わせ、総務部総務課財産係、0220-22-2091。登米市消防団演習を開催します。消防団の知識と技術の向上を目的に登米市消防団演習を開催します。当日は市内9つの師団約500人の団員が参加し、分列更新、機械器具点検、中継送水訓練など規律ある消防団員の活動訓練を披露します。ぜひご観覧ください。10月27日日曜午前9時から正午、場所長沼フートピア豊鉄の丘公園、長沼フートピア公園、IS 総合ボートランド、宮城県長沼ボート場。問い合わせ、消防本部警防課消防団係、0220-22-1901。 市医療局職員募集。職種採用予定人数をお知らせします。看護師10人程度、薬剤師1人程度、臨床検査技師1人程度、作業療法士1人程度、社会福祉士1人程度。受験資格等の詳細は医療局ホームページを確認するか、医療局経営管理部経営管理課へ問い合わせください。申し込み期限10月11日金曜、当日消印有効。試験日10月20日日曜。試験会場、市民病院地域医療連携センター多目的ホール。申し込み問い合わせ、医療局経営管理部経営管理課人事係、0220-21-6888。全国学力学習状況調査結果の概要。4月18日に小学6年生と中学3年生を対象に全国学力学習状況調査が実施されました。実施教科、小学校国語算数、中学校国語数学、 児童生徒質問し調査、学習意欲、学習方法やその環境、生活面など。調査結果、教科と児童生徒質問し調査の結果が表で示されています。教科に関する結果の中から登米市と全国の正答率をお知らせします。小学6年生国語、登米市 64%、 全国 68%、 算数、登米市 53%、 全国 63%。 中学3年生国語、登米市 53%、 全国 58%。 数学、登米市 40%、 全国 53%。 児童生徒質問し調査主な結果の中から、質問、小学6年登米市全国、中学3年登米市全国の順にお知らせします。先生は良いところを認めてくれる。小学6年登米市 92.6%、 全国 89.9%、 中学3年登米市 91.3%、 全国 90.4%。 平日3時間以上ゲームをする。小学6年登米市 38.1%、 全国 30.3%、 中学3年登米市 28.4%、 全国 29.0%。 授業以外で1日平均2時間以上勉強する。小学6年登米市 12.3%、 全国 23.5%、 中学3年登米市 15.6%、 全国 31.7%。 授業中に ICT 機器を活用している。小学6年登米市 74.8%、 全国 59.5%、 中学3年登米市 77.6%、 全国 64.4%。 自分の考えがうまく伝わるように工夫しながら発表をしている。小学6年登米市 74.0%、 全国 67.6%、 中学3年登米市 68.7%、 全国 64.8%。 学校に行くのは楽しい。小学6年登米市 87.0%、 全国 84.8%、 中学3年登米市 83.0%、 全国 83.8%。 今後の改善方策、市で策定した授業作りの指針、登米市学習スタンダードの活用を全ての学校でさらに進めるとともに、令和6年度の重点的取り組みである基礎的な学力の定着と活用する力の伸長における主体的、対話的で深い学びにつながる、よりわかる授業づくりにおいての施策展開を推進します。今後も登米市の全教職員が個別最適な学びや協働的な学びの一体的な充実を図ることで、児童生徒ができた、分かった、楽しいと実感できるような授業を展開していきます。また各小中学校では今回の調査結果を踏まえ、各教科の課題把握や分析を進め、具体的な指導場面を授業、家庭学習、メディアコントロールなどの改善を進め、指導力の向上や学力の定着を図ります。さらに 目的を明確にした ICT の活用を実践するとともに、児童生徒同士の学び合いや探究的な学びを進め、自立した学習者の育成とより分かる授業づくりに努めます。問い合わせ、教育委員会教育部生き生き学校支援室支援係、0220-34-2546。
第3次登米市地球温暖化対策地域推進計画括弧案への意見を募集。登米市では令和7年度から12年度までを計画期間とする第3次登米市地球温暖化対策地域推進計画を策定するため、計画案への意見を募集します。募集期間、9月27日金曜から10月28日月曜。公表する資料、第3次登米市地球温暖化対策地域推進計画案。公表場所、市民生活部環境課南方庁舎2階各総合支所、各公民館、ふれあいセンター、市公式ホームページ。提出方法、温暖化対策地域推進計画案に対する意見と明記し、郵送、ファクシミリ、電子メールまたは持参のいずれかの方法で提出してください。様式は自由。住所、氏名、団体などの場合は所在地、名称、代表者名、電話番号を必ず記入してください。電話では受付できません。意見の取り扱い、個人情報の保護に関する法律に基づき適切に取り扱います。また個別の回答はしませんが、意見の概要と意見に対する考え方を取りまとめた上、後日市公式ホームページで公表します。提出先、問い合わせ、市民生活部環境課環境政策係、0220-58-5553。各種予防接種検査を受けましょう。季節性インフルエンザ新型コロナウイルス感染症の予防接種助成について、登米市では季節性インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症の予防接種費用の一部を助成します。対象者には個別に通知しますので、接種についてご検討ください。予防接種助成の内容、対象者、接種期間、接種方法、接種料金の順にお話しします。季節性インフルエンザ、接種時に市内に住所を有する65歳以上60から64歳の慢性高度心臓、腎臓、呼吸器機能不全などの人、身体障害者手帳内部疾患1級相当の人、接種時に市内に住所を有する中学3年生、10月1日火曜から令和7年1月31日金曜、医療機関に予約をして接種を受けてください。3500円を上限に助成、接種料金の助成額の上限を超える分は自己負担になります。新型コロナウイルス感染症、接種時に市内に住所を有する65歳以上60から64歳の慢性高度心臓腎臓呼吸器機能不全などの人、身体障害者手帳内部疾患1級相当の人、10月1日火曜から令和7年3月31日月曜、
医療機関に予約をして接種を受けてください。12,300円を上限に助成、接種料金の助成額の上限を超える分は自己負担になります。風疹の抗体検査予防接種について、過去に風疹の公的予防接種が行われていない世代を対象に抗体検査を無料で受けられるクーポンを送付しています。風疹にかかったことがあると思っていても、他の感染症、水疱瘡、はしかと混同して実際には抗体を持っていない場合があります。まずは抗体検査を受けましょう。検査の結果、抗体がないと判定を受けた人は同一のクーポンを使用して無料で予防接種を受けることができます。クーポンの有効期限は令和7年3月末です。抗体検査の結果が出るまで時間を要するため、希望する人は早めに検査を受けてください。対象者、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性。詳しくは市公式ホームページを確認してください。問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係、0220-58-2116、環境事業所だより。市民の皆さんへ環境事業所の仕事について情報発信していきます。環境に優しい処理施設を目指して。環境事業所は廃棄物対策課、クリーンセンター、衛生センターで構成しています。本年4月に新設した廃棄物対策課は、ゴミ処理計画、ゴミの減量化、再資源化、一般廃棄物処理業の許可などの事務を担っています。ゴミ処理施設のクリーンセンターはバイオマス発電施設でもあり、ゴミを燃やした熱を利用して発電した電気を施設内で活用し、余った電気は売却しています。また、飼料処理施設である衛生センターでは、各家庭から回収した飼料などの処理過程で発生するおでを使って、炭化肥料タンピクンを製造・販売しています。どちらの施設も、ゴミやおでから電気や肥料を作り出す資源循環型の施設となっています。環境事業所では、これからシリーズでゴミの分別方法や使用済み小型家電回収、廃食油回収などについて情報を発信していきます。ゴミの減量化と再資源化を推進するため、環境に配慮した取り組みを一緒に考えていきましょう。クリーンセンター、豊里町江見沢153番地220225-76-0102、運転開始令和元年、処理能力1日24時間70トン、発電能力700キロワット、年間売電額約1350万円。衛生センター、南方町寺袋69-0220-58-2254、運転開始平成22年、処理能力1日あたり飼料63キロリットル、浄化槽汚泥34キロリットル、農業集落排水汚泥31キロリットル。施設見学は事前予約制で実施しています。クリーンセンター、衛生センターの 全景写真が掲載されています。問い合わせ、環境事業所廃棄物対策課、0220-58-2115。
今月のホットライン、震災を後世に伝える気仙沼で防災研修会開催。8月2日震災を未来へ伝える防災研修会2024は、気仙沼市東日本大震災以降伝承館で開かれ、登米市内から中学生19人が参加しました。研修会は震災から年月が経過し、災害意識の風化が危惧されることから、震災について学び、命の大切さを伝えられる人材を育てることを目的に2年前から開催。生徒らは語り部活動をしている気仙沼市立橋上中3年の生徒から説明を聞き、ワークショップを通して防災について学びました。石越中2年の佐々木由衣さんは、今日学んだことを忘れずに助けを求めている人がいたら助けたいですと力強く話していました。掲載されている写真は、説明を聞いて感じたことや他の人に伝えたいことなどについて話し合い、班ごとに発表しているワークショップの様子が紹介されています。私たちにできること、中学生が環境問題を考える。8月10日ゼロカーボンシティ登米ジュニアミーティングは、中田農村環境改善センターで開催され、市内の中学生30人が参加しました。ジュニアミーティングは、2050年カーボンニュートラル実現に向けて、次世代を担う子どもたちの関心と理解を深めることを目的に開催。宮城教育大学教授の宗方有宗氏による記念講話の後、5つのグループに分かれた中学生らが、地球温暖化防止のために今できることなどについて話し合い発表しました。南方中2年の鹿野春人さんは、環境問題について詳しく知り考える機会になったと話していました。生徒たちは地球温暖化の未来への影響など3つのテーマに沿って様々な意見を出し合い、身を乗り出して話し合っている様子の写真が掲載されています。牛の丸焼きに大行列、もっこり牛祭りが復活。8月11日宮城登米牛祭り2024は、市役所南方庁舎前で開かれ、多くの人でにぎわいました。牛祭りは新型コロナウイルス感染症の影響により開催するのは5年ぶり。大竹さん観音太鼓の迫力ある演奏や、南方町文化協会の会員によるステージイベントなどのほか、市内産和牛の丸焼きが実施されました。牛肉を試食した岐阜県岐阜市の杉原浩一さんは、祖母の家に帰省していたので来てみました。牛肉がとても柔らかくジューシーで美味しかったですと舌包みを打ちました。約1000人分用意された牛肉の無料試食には長蛇の列ができ、あっという間に終了するほど好評でした。丸焼きの機械と食べ尽くされたお肉と担当の方の写真が紹介されています。熱い演舞に歓声湧く、よさこい&ねぷた夏彩る。8月11日よさこい&ねぷた in 豊里は、陸前豊里駅前の特設会場などで開かれ、迫力ある演舞を見ようと多くの人が会場に足を運び、にぎわいを見せました。イベントでは、豊里子ども園の園児や北海道からのゲストチームを含む県内外の22チーム約400人が出場。大きな掛け声とともに次々によさこいの演舞が披露されると、会場は熱気に包まれ、観客からは拍手と歓声が上がりました。よさこい以外にもダンスや和太鼓の演奏が披露されたほか、夜には幻想的なねぷたが街を練り歩き、会場を彩りました。参加チーム全員で共演する総踊りでは、躍動感あふれる演舞に会場全体が一体となって盛り上がりました。 その時の様子の写真が掲載されています。新たな時代に向けて、毎夜小学校で夏祭り開催。8月13日、まちづくり毎夜の未来主催の毎夜リボンフェスティバル2024が毎夜小学校で開かれました。フェスティバルでは、東和町出身で仙台市を中心に活動しているバンド、カンツバキの吉野勇気さんによる弾き語りライブなどが催されました。主催者代表の菅野忍さんは、本年度いっぱいで閉校を迎える毎夜小学校で、子どもたちにも地域の人たちにも心に残る思い出を作りたいと思い開催しました。小学校での思い出を語り合いながら、毎夜の未来について考えるきっかけになってもらいたいですと願いを込めました。登米総合産業高校の生徒が制作した動画が校舎に映し出されると、来場者は小学校で過ごした日々に思いを馳せました。プロジェクションマッピングで皆さんが感動に包まれている写真が掲載されています。活力ある地域目指し、県北道路の要望活動強化、宮城県北高速幹線道路建設促進登米市規制同盟会の設立総会が8月26日市役所で開かれました。規制同盟会は、道路線の整備促進の要望活動を強化し、地域活性化につなげることを目的に設立。現在、佐沼北交差点から伊北の約4キロ区間は国道398号を利用しているほか、三陸沿岸道路への直接乗り入れについても県で事業化されていない状況であることから、工事の早期事業化についての要望を決議しました。会長に就任した熊谷盛弘市長は、産業や観光を活性化させ、活力ある地域づくりを進めていくために、整備の実現に向けて要望していきたいと決意を新たにしました。規制同盟会は、市内の民間事業者や関係団体など19団体で構成、今後県などに対して要望活動をしていく予定です。規制同盟会の皆さんの集合写真が紹介されています。
市民の広場、寄り添い半世紀。米山町、中山義彦さん84歳、豊さん83歳。1966年昭和41年5月入籍。人とのつながりを大切に。出会ったきっかけは、豊さん小中学校の同級生で、その頃は全然話したこともなかったけど、就職した職場の同じ部署に配属されて、そこで再会したの。義彦さん、一緒に働くうちに惹かれ合ったんだ。お互いの性格は、豊さん明るくて人を笑わせるのが好きだから、年代を問わずいろんな人に慕われているよ。義彦さん、気配りができて笑顔が素敵なんだ。結婚後の思い出は、二人で見た秋田竿燈まつりの綺麗さと迫力が忘れられないね。二人きりでの旅行はあまりなかったからよく覚えているよ。現在の楽しみ、これからしたいこと。二人、体力的に遠出は難しくなったけど、同級会のつながりで今でも遠方から私たちに会いに来てくれる人や電話をくれる人たちとの会話が楽しみだから、これからも健康に気をつけて元気でいたいね。市民リレーエッセイ。豊里町、佐々木舞さん。完璧じゃないものは魅力的、オリジナル。ダンススタジオガイダンスの佐々木舞です。生まれは大阪で、親の転勤とともに東京へ。東京では原宿のスニーカーアパレル店で勤めたり、趣味でダンスをしたりしていました。そして結婚出産の後、夫の地元登米市に9年前に移住しました。 登米市に来たばかりの頃は車の免許がなかったので、1歳の息子をベビーカーに乗せて真冬に散歩していたのを覚えています。誰も知り合いがいなかったので最初は不安もありましたが、近所のおじいちゃんおばあちゃんが、東京から来た人か、これいらねえかと声をかけてくれて、野菜をお裾分けしてもらいました。東京では見知らぬ人が親切にしてくれることなんてなかったので、人の温かさを感じました。ここで子育てができて本当に良かったと思っています。皆さんに伝えたいのは、完璧じゃないものは魅力的、オリジナルということ。個性をもっと大事に、そして認め合う気持ちをダンスを通じて伝えていきたいと思っています。来月号は波佐間町大網の高橋圭さんへバトンをつなぎます。私が描く夢、豊里町坂本飛鳥さん、米岡小6年、一人一人に寄り添う保育士に。私の将来の夢は保育士になることです。保育士になろうと思ったのは、昨年私の弟が生まれて面倒を見ているうちに、自分の弟だけじゃなく小さい子供たちみんなのお世話をしたい、みんなに頼られる存在になりたいと思ったのがきっかけです。私が幼稚園の時、一人で絵を描いていたら隣に先生が来てくれて、私に寄り添ってくれました。先生に話を聞いてもらって、すごく温かい気持ちになったのを覚えています。だから私も一人一人に寄り添って、子供たちの心を温かくしてあげられるような保育士になりたいと思っています。これから学校生活を送る中で、今の自分にできることは、周りをよく見て行動したり、困っている人がいたら自分から声をかけたりすることだと思います。夢を叶えるためには難しいこともあるかもしれませんが、諦めずに頑張っていきたいです。我が家のアイドル、松岡聡太くん8ヶ月、2023年12月19日生まれ、波佐間町龍太さんの三男。我が家のアイドル、ニーニたちと一緒に元気いっぱい成長していこうね。松田円くん1歳、2023年6月1日生まれ、豊里町新さんの長男。お姉ちゃんの真似をしていろいろなことに挑戦しているね。その気持ちでこれからもすくすく頼みます。沢田糸葉ちゃん7ヶ月、2024年2月13日生まれ、豊里町元気さんの長女。笑顔がかわいい糸葉ちゃん、その笑顔にいつも癒されてるよ。これからもすくすく元気に育ってね。佐藤蓮くん3歳、2020年9月26日生まれ、波佐間町祐介さんの長男。とっても負けず嫌いで、いつもお姉ちゃんを泣かせる気の強い息子。穏やかに育ってほしいです。4人の可愛いアイドルの写真が掲載されています。